今日恵みをいただく御言葉はコロサイ書の3章です。コロサイ書3章、はじめに1節から3節までをお読みいたします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。アメン。お祈りをいたします。愛する主よ、あなたを慕い求めて我らは御前に集いました。この金曜の夜、このひととき、この時間を捧げあなたに尽くします。どうかそれに対しあなたが天の窓を開き、豊かに一人一人に報いてくださいますように、必要な御言葉、必要な命、必要な導きを主を求める人々に豊かに与え、また叩く人々に豊かに開いてください。探す生徒たちに主をあなたが見つけ出させてください。しもべの唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。神と人との前で犯してきたあらゆる罪汚れを清め、見舞いにおいて許し、性別し、聖なるものとして神の国のものとしてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このコロサイの3章はですね、キリスト者のアイデンティティが記されており、そしてキリスト者が歩むべきその歩みの道のり、このように歩みなさい、その心構えや模範が示されているところです。まず、この、書簡ですね、だいたい、パウロ書簡、やその他の諸々の書簡は、ね、命令と、またその、命令されたことの理由、それが、記されており、特にその2つについて目を留めると非常に分かりやすくなります。命令と、そのなぜその命令が与えられているかの理由、それが、だいたい交互に記されているんですけども、でこの命令を、ね、行ったならば、これこれの報いがある、そしてもともと主はこのようなお方だからあなた方はこのようにしなさい、ね、理由と命令が、つきものなんですけども、でこの一節のところ、まず、理由があるんですけども、二節のところに命令があります。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方は地上のものをまず天にあるものを思いなさい。これがまず命令としてありますけれども、その理由が、一節ですね。あなた方がキリストと共によみがえらせた。よみがえらされたんです。皆さん、キリストと共に。そして、3節には、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命は、キリストと共に神のうちに隠されてあるからです。あります。ね、理由の一番として、皆さんはキリストと共によみがえらされた。そして皆さんはすでに死んでおり、皆さんの命はキリストと共に神のうちに隠されているんです。皆さんすでに死んでいるんです。自覚あるでしょうか。皆さんすでに死んでいる。よくですね、私はもう罪に対して死ななければいけない。ね、私は死ななきゃ死ななきゃ、ね、そういうふうに、焦る人がいるんですけども、でももうすでにキリストにあって実はもう死んでいるんです。じゃあ皆さんの心の中に、ね、罪を沸き起こさせようと、ね、イライラさせようとするのは何でしょうか。それ古い性質がまだ、ね、残存として残りかすとして残っているんです。だから、ね、その古い残りかすが、ね、皆さんの、ね、その記憶、脳にある記憶はキリストを信じた後と前とでは、ね、全く一緒ですね。キリストを信じた途端に前の記憶が一斉に飛ぶなんてことはないんです。古い記憶は残ったまま。 そして真理の上においてはキリストにあってもうすでに死んだのです。であるならば死んだ者らしく歩むべきなんです。そして、ね、私たちがですからこの地上におけるこの脳みそ、ね、この中に記憶として残っている古いパターン、古い考え方パターン、古い行動パターン、ね、それらをどのようにしていくべきか、これ4節から6節のところにまずあるんですけども、4節から私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。アメン、ね、ここで命じられていることは殺してしまいなさいということです、ね、5節に地上の体の諸部分、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、むさぼりを殺してしまいなさい。もともとの意味は、死に明け渡しなさい、死の中に突っ込んでしまいなさい、ね、英語の聖書は put to death、キングジェームズの英語では put to death です。死に投げ込みなさい。何を？不貧困、汚れ、悪い欲、情欲、むさぼりです、ね、むさぼり、より多くを持とうとするその悪い欲がむさぼりなんですけども、このむさぼりがそのまま偶像礼拝だから、このようなことをすることのゆえに神の怒りが下るのです。ですからキリスト者の中にも、ね、せっかくイエスさんを信じて生まれ変わった、ね、死んだにもかかわらず以前の行い、行動パターン、考え方パターンに従って、ね、情欲に、汚れに、悪い欲に、むさぼりに歩むならば、ね、神の怒りがこのようなことのために下ると書いてあります。皆さん、神の怒り、下られたくないですね。皆さんは、キリストにあって、ね、この新しく作り変えられたものとして歩みなさい。このことを、ね、今ここでは命じられているんです。それから、まだ捨てるべきものがあります。何節から。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。アメン、ね、捨て去るべきものがあります。怒り、憤り、悪意、そしり、またこの口から出るはずべき言葉、これを捨ててしまいなさい。9節、互いに偽りを言ってはなりません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ、真の知識に至るのです。アメン、この4節から10節のところの一例のところに命令とまたその理由が書いてありました。まず命令は、ね、死に明け渡しなさいということと、また捨て去りなさい、ね、死に明け渡すべきは不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、むさぼり、これらは死の中へと突っ込んでしまいなさい。それから8節の、ね、怒り、憤り、悪意、そしり、またあなた方の口から出るはずべき言葉、これを捨ててしまいなさい、ね、死に明け渡すこと、捨ててしまうこと、それらのことが命じられております、ね、もしキリスト者が、ね、イエス様を信じたならば、もう一斉にそういう悪い欲とか罪を犯さなくなる、このようであるならば、こんな命令わざわざされる必要はないんですね。される必要があるんですよ。まだ以前の、ね、記憶、以前のその救われる前の残りカスが私たちの頭に、また体に染み付いて体得されてしまっている。これらを、ね、捨て去るべきものがあり、また、その前の、ね、悪い行い、ね、体得してしまったその、ね、神様から打ち叩かれるような性質、それら捨て去って死に明け渡して、ね、これが皆さんに必要であるわけです。そして、ね、その理由が、まあ、9節の後半から、ね、古い人は、ね、その行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を皆さん来たからです、ね、あなた方は新しい人を来たんです。 新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。新しい人はますます新しくされるんです。この肉体、ね、きっと10年後20年後すればもっとね、シワができてもっと白髪が増えてそういう古びていくでしょうけれども、新しく作り変えられた人はますます、ね、その霊においてその魂において新しく若々しく、ね、あるいは肉体も、ね、新しくされていく人がいるんですよ、ね、10年前よりもなんか若返ったね、20年前よりもちょっと若くなってないですか、そういうふうに、ね、言われるキリスト者がいるんですけども、ですから霊において新しくされ、肉においても、ね、本当に健康に健やかにますます新しくされていく、この、ね、キリストイエスにあって来た新しい人、これを、ね、着るならば皆さんどんどんどんどん新しくされるんです。皆さんが、ね、化粧品とかまたアンチエイジングとかいろいろ苦労、ね、お金を払ってする、かもしれませんけれども、でも何よりもこのキリストという新しい人を着るならば、もうあらゆる、ね、肌の潤いとかまた行いにおいても行動においても立ち振る舞いにおいても美しさ若々しさ、それが増し加えられていくんです、ね、エステされるんですね。エステ、それ聖書のエステル記から、ね、捉えたと言われてるんですけども、ですから皆さんの、ま、真のエステはこの御言葉に聖書に従順服従すること、これが何よりの皆さんのエステです。肉的なエステであり、また霊的な魂的なエステでもあるわけです。10節、そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。アメン、ね、この中に人種は一切関係ありません。何人か人関係ないんです。奴隷とか自由人も、ね、関係ない。キリストが全てで、ね、そしてこのキリストのうちにこそ私たちは真の自由、真の癒し、真の勝利があるんです。12節に命令があります。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。アメン、ね、ここの命令は、ね、身につけるべきことです、ね、前の命令は死に明け渡す、捨て去るべきことのリストがあったんですけども、ここでは身につけるべきことのリストがあります、ね、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、これを身につけなさい。なぜなら皆さんは選ばれたもの、聖なる愛されたものだからです。新しくされたものだからです。皆さん自分を何者と心得ているか、自分はビジネスマンだ、自分は学校の先生だ、自分は誰々の家の妻だ、夫だ、まあ、いろいろな立場があるかもしれませんけれども、その立場が皆さんを作り変えていくんです、ね、自分は、ね、妻だからもう、ちょっと、子供を育てる母親として、自分はもう以前みたいに、お金は自分の好きなように使わないでおこう、ね、そういう自覚が生まれますね。皆さんが何者であるのかというその自覚が皆さんを作り変えていくんです。皆さんの、ね、皆さんがこれこれこうお金を作り変えたら皆さん自身が作り変わるんじゃないんです。逆です。皆さんの立場、真理における立場は一体何か、もう皆さんは死んだもの、肉においては死んで、そして、ね、キリストと共に復活されたもの、そして神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、ね、だからあなた方は深い同情心、慈愛、謙遜を身につけなさい、この純説で言われてるんです。私たちが何者であるのか、ここをまず、ね、作り変える必要があるわけです。そして、さらに13節以降に命令が続きます。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。アメン。なぜ忍び合うのか。 なぜ、ね、不満を誰かに抱くことがあっても、ね、奥さんに対して、旦那さんに対して、あるいはあの人に対して、職場の人に対して不満を抱くようなことがあっても、ね、兄弟姉妹同士でどうして互いに許し合うべきか。それ主が皆さんを許してくださったからですね。もちろん戒めるべきこと、ね、以前の古い罪の性質、怠惰な性質、それらは戒めるべきですけれども、でも、ね、主にあって許すということ、これが私たちが身につけるべきことです。14節。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。アメン。愛は結びの帯として完全なもの、そういう理由ですから、皆さんは愛をつけなさいと命令されています。愛は結びの帯として完全なものです。ね、いろいろな、世の中には、コアカスガイとか言われていることがあるんですけども、でも皆さん、愛こそが結びの帯として完全なものです。そして15節。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。アメン。15節の命令は、ね、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいということ。また、ね、感謝の心を持つ人になりなさいということ。ね、これが皆さんに対する命令。なぜ？その理由。そのためにこそあなた方も召されて一体となったからです。ね、皆さんが召されて、ね、要するにイエス様に呼び出されて、ね、一つと、キリストと一つ、教会と一つになった理由。それは、皆さんの心がキリストにあって平和になり、また心が平和が支配するようになるため、そして皆さんが感謝の心を持つ人になるためにです。そのために皆さんは召されているんです、ね、ですからもし感謝の心を持っていない、平和が、ね、心の中にない、それ目標達成していないんですね。目標達成するために皆さんは平和の心を持つべきであり、また感謝の心を持つべきです。そして、そういうわけで、私たちは手火にする必要があるんですね。16節に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせって書いてありますね。キリストの言葉を皆さんのうちに豊かに住まわせる。これ今皆さんが、ね、手火にとして頑張っていることですね。キリストの言葉が皆さんのうちにどんどん豊かに住んでいくようになるならば、皆さん自身が、ね、どんどん新しく作り変えられていきます。再創造が、ね、神の言葉によって、神のその言葉には創造する力があり、癒す力、ね、また神聖する力がある。だから皆さんのうちにキリストの言葉をどんどん豊かに住まわせていくならば、行くほど皆さん新しくされていきます。そして知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。アメン。いくつかの命令がありますね。キリストの言葉を豊かに住まわせなさい。血を尽くして互いに教えなさい。互いに教えることも命じられております。また互いに戒め合うことも命じられております。また、神に向かって歌うことも命じられております。教会の中において、ね、教えることの他に戒め合うこと、これもなくては教会がどんどん、ね、自浄作用がなくなってしまう、ね、どんどん、毒が入り込んでもそれを出す力がなくなってしまう。だから互いに教え、戒め合いなさい。そして、ね、神に向かって歌いなさいと命じられております。そして17節、あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アメン。すべてを主イエスの名によってなすんです。皆さん、主イエスの名によって嘘つけますでしょうか。つけませんね。皆さん、主イエスの名によって不貧困、汚れ、情欲、ね、できないですね。
できません。
すべてのことを、ね、皆さん、行いと言葉によると問わずです。すべて主イエスキリストの 何よって成しなさい。それから父なる神様に感謝しなさい。書いてありますね。すべてのことを主イエスの名によって成すのであるならば、皆さんはそんな嘘をつけません。また悪いこともできませんね。だから日ごとイエス様の名前を思い出すんです。このことを今していることをイエス様の名前にふさわしいことですか？そのことを自問自答するんですね。するならば今していることが果たしてもうやめるべきことなのか、それともね、ぜひやるべきことなのか、どんどん分かっていくようになります。この上で、ね、18節以降にですね、家族関係に対して、また、ね、上司部下に対してのその命令が続きます。まず、18節。妻たちを主にあるものにふさわしく夫に従いなさい、ね、まずは妻に対する命令ですね。この続くところには妻たちを、夫たちを、子供たちを、父たちを、奴隷たちを、いろいろ出てくるんですけども、真っ先に妻たちを言われるんですね。権威の上下関係においては、まず妻に対する命令が先になります。ちなみにこの妻、まあ、ギリシャ語ではギュネー、イエス様が女性よ、婦人よ、ギュナイと言いましたね。あのギュネー、これ妻という意味もありますし、あるいは、ね、成人した女性のことを特に言います。ですから、ね、未婚の女性であっても、成人した大人の女性に対してのこの、命令であるわけです。妻たちよっていう言葉、聖書で実は、ね、3回出てくるんですね。このコロサイの 3章と、それからエペソの5章にも、また第一ペテロの3章にも、出てきます。いずれも、ね、まあ、大体夫婦関係に対する命令なんですけども、その3つとも妻たちよから始まるんですね。その後に夫たちよですから、まず女性、ね、妻たちの方からまず従うべき命令であるわけです。この妻たちよ、ギュネー、成人した女性たちよ、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい、書いてあります。ちなみに原文では、ここ、抜けてるところあるんですけど、主にあるものにふさわしく自分の、ね、自分自身の夫に従いなさい、ね、自分自身のという言葉が、抜けてるんですね。夫の前に自身の、まあ、ギリシャ語イディオスってあるんですけども、自身の夫、そしてこの夫という言葉、ギリシャ語ではアネアって言うんですけども、アネア、夫という意味があり、また、ね、成人した男性という意味もあり、そしてですね、未来の夫という意味もあります。ね、まだ見ぬ結婚するべき男性、アネア、ね。ですから、ね、何もこの3章18節、妻たちに対する命令は、ね、未婚の女性に対する命令でもあるわけですね。将来の夫、あるいは男性、ね、主人となるべきその自分自身の男性に、従いなさい。このですね、従いなさいという言葉、フーポタスをギリシャ語で言うんですけども、この18節は、ね、女性に対しては夫に従いなさい、これフーポタスです。でそれから、まあ、20節は子供たちは両親に従いなさい、ね、また22節は奴隷たちは主人に従いなさい、孫子から従いなさい、従いなさいということが、このところによく出てくるんですが、この妻たちに対する言葉はフーポタスを、ね、これは従うということと服従するという意味があります。そして、子供が、ね、両親に従う、奴隷が主人に従う、これはですね、女性に対してのとは違ってフーパクオーというんです。フーパクオー、これはむしろ耳を使って聞き従う、ね、耳が関連します。女性は男性にフーポタッソをしなさい。で、子供は両親に対し、あるいは奴隷は主人に対しフーパクオをしなさい。女性が男性にフーポタッソをする。このフーポタッソ、このギリシャ語は、ね、2つに分解されて、このフーポ、これは下にという意味で、タッソ、これは配置する。ですから、下に配置する。ですから、女性は男性の下に置きなさい。もともと軍隊用語なんです。このフーポタスを、下位に置く、あるいは服従させる、 そういう意味です。また、ね、子供が両親に対し、あるいは奴隷が主人に対してのこの風迫を、ね、これもう2つに分かれて、風迫、ね、これは下にいて、で、悪王、これは言うことを聞く、ね、耳が関係します。言うことを聞くです。風迫王は、ね、耳を使って聞く。ですから子供は、ね、親に耳を開いて聞いて従うこと、ね、これが命じられており、そして女性あるいは妻は、ね、男性に対して、ね、自分を下に下位に置く、服従させる、ね、このことが命じられているわけです。ですからこれが、ね、権威の構造なんですね。何も女性差別とかそういったレベルの話ではなく、ね、まあ、私は男性ですから女性を従わせたいとかそういうことではなく、むしろ聖書にこう書いてあるからね、悪いけどこういうふうに言うしかないんですよ。そしてこのことに従わないのであるならば、ね、このことのゆえに、23節、ね、不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それに不公平な扱いはありません。ですからこの権威構造に対して、ね、それを不正として、ね、正しくないとしているならば、その身に必ず何か負ってしまうわけですね。いや、私は絶対に従えないというふうにやってると良くないことが起きてしまう、ね、まあ、世の中この権威構造の中に配置されておりますので、ですからこれに従わないと、まあ、ですから、ね、皆さん法則に従うべきですよという、ね、そういう法則話を今ここでしているわけです。妻に対しては、ね、主にあるものにふさわしく自分自身の夫に風ポタスを、ね、服従しなさい、自分自身を下に置きなさい、そういうふうに命じられております。じゃあ何、男性は一体どうなの、男性に何にも責任ないの。いや、男性の方が責任重大なんですよ。女性が、ね、男性に従うからには、ね、女性が、ね、女性にとって男性は主人であるからには男性の方が責任が重大なんです、ね、アダムとエヴァで、ね、エヴァが何か犯したらアダムに主が咎めが行くんです。19節、夫たちを、ね、アネアです、大人の男性に対し、また夫に対し、あるいは未来の夫、ね、アネアです。夫たちを、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。アメン。ね、夫たちに命じられていることは、妻を愛しなさい。そして辛く当たってはいけないということです。妻を愛しなさい。この愛、ね、有名なアガペーという言葉です。アカペ、神様が人を愛する、ね、無償の愛、命を投げ出すほどの愛です。ですから夫に命じられていることは、女性を、ね、あるいは未来の妻を、ね、命を投げ出してでも愛する、その愛でもって愛しなさい、ね、これが、ね、命じられているわけですね。そしてまた辛く当たってはいけません、まあ、古文の聖書で、ね、苦味を持って当たるな、ね、妻に対して、苦々しさを、ね、与えるな、まあ、元々の、ギリシャ語、ピクライノって言うんですけど、それ苦いという意味なんですが、ですから妻に苦味を与えるな、ね、妻を苦く当たらせてはいけない、むしろ妻を愛しなさい、ね、自分自身を捧げる愛でもって愛し、そして、ね、妻を、そのようにして大切に扱う、アガパオ、古い日本語の訳では、ね、愛に、このアガペに相当する言葉が、ね、見当たらない。愛という言葉は実は到底当てはまらないんです。だから古い人たちはアガペを、ね、ご大切と訳しました、ね。ご大切。夫たちを、妻を大切にしなさい。ご大切にしなさい。苦々しさで当たってはいけませんよ。このことが、ね、男性が、また夫が、女性に対して、ね、その、あるいは未来の女性に対し、そのように命じられているわけです。そして、まあ、20節以降、ね、子供たちに対しては、すべてのことについて、両親に従うこと。ね、要するに、耳を使って、聴受する、ね。聞く、視聴覚室の聴をですね、それに従うということで、聴受する。そういう、訳が割り当てられているんですけども、両親に耳を使って従いなさい。これが子供に対し、また、奴隷たちに対して命じられていることです。 そして21節、父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。ここでは父たち、男性に子供を持つ親に対して命じられていること、何々してはいけません、何をしてはいけないか、子供を怒らせてはいけない。なぜなら彼らを気落ちさせないため。子供がもう本当に気落ちして、あ、もうダメだ、パパには何言っても無駄なんだ、そういうふうに気落ちさせないようにすることですから、本当に男性、自分を律し、自分を制御し、子供に対し、妻に対し、女性に対し気落ちさせない、苦い思いをさせないということが、一家の長、主人、男性に対しては命じられているんです。そして女性に対しては、自分を主人の下に置き従いなさい、このことが命じられているんです。また22節、奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。アメン。奴隷、権威の下に服従しているすべての人たち、ディアコノス、しもべ、塵の中を通る人たちですから、奴隷たち、すべてのことによって地上の主人に従いなさい。これはフーパク王の方ですね。耳を使う方です。聞いて従うこと。その使い方も人のご機嫌取りのような上辺の使い方ではなく、主を恐れかしこみつつですね。主を恐れかしこみつつ真心から従うことが命じられています。また23節。総計ですね。総論です。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい。アメン。何事に対してもです。人に対してではなく、イエス様。イエス様に対してするように。心からすること。ですから、投げやりでやるということ、これはキリスト者に見つかわしくないことなんですね。心からイエス様に対してするようにしなさい。これはですね、重荷ではないんです。イエス様にあって新しく生まれ変わった人には、これが聖霊様の導きによって備えられているんです。ですから、何か運しょって頑張って、ちょっと人に対してしたくないな、けれども人に対してしようではないんですね。いつもイエス様を思っている。ちょっとそれかたるいな。これは世の中の人が思うこと。キリスト者はいつも、主に対してするように心からすること。この例が、備わっているんです。皆さんは、もう死んでいる。以前のものに対しては死んでおり、そして新しいものとされている。キリストにあって新しい人を身につけた。だから皆さんも、いつもキリストを覚えていること。これがですね、皆さんの中に導入され、それがたしなみとされていくならば、もう本当に素晴らしいエンジンを搭載した車のように、素晴らしい人生ができるんです。キリストをいつも覚えていること、これを皆さんのたしなみとして組み込まれていくならば、キリストにあって素晴らしい、有用な人生を送ることができるようになっていきます。24節。あなた方は主から報いとして、御国を相続させていただくことを知っています。アメン。報いがあるんです。御国、この天の御国、これ何も死んだ後のことではありません。御国、これは、まさに皆さんのうちにあります。天の王国は、天国とか、天にあるものとか、あるいはどこどこにあるとかというものではなく、まさに皆さんのうちにあるんです。神様の支配する領域です。それは御国を、皆さんはこのことをするならば相続することができる。そのことのゆえに皆さんはキリストに仕えているんです。そして25節、不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。ですから私たちは気をつけるべきです。男性諸君、また夫たる者は、妻に辛く当たったりしてはいけません。そして本当に妻を愛すること、この法則に従うならば、本当に妻は可愛らしく、愛らしく、 そういう存在になっていく、いきますし、また、ね、妻たち、女性たちは、ね、自分の主人、夫たる者に、ね、服従すること、するならば、本当に夫、男性は力を得て、もっともっと妻のために、ね、命を投げ出す愛を、どんどんどんどん、ね、それを増し加えていくことになります。物事は、ね、秩序から成り立っており、また権威構造から成り立っております。ですから今、ね、私たち、未婚の男性、未婚の女性は、将来の夫に対し、将来の妻に対し、本当にこのような心がけでもって日々整えておくべきであり、その整えが整えられたら、本当にその素晴らしい伴侶を、ね、アダムが整えられた時にちょうどエヴァが、連れてこられたように、そのように連れてこられることになります。そして、皆さん、私たちは新しくされました。今日の箇所で、特にこの9節、互いに偽り寄ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。アメン。皆さん、新しい人を聞きました。古い人はもう死にました。このアイデンティティ、この立ち位置のうちに歩んでいくならば、どんどん皆さんは新しい人を身につけていくことができるようになっていきます。どうか皆さんは、ね、誠の主人はイエス様です。誠の夫はイエス様。このイエス様にあって作り変えられ、このイエス様にあって愛され、育まれ、すべて必要が満たされ、養われる。どうかこの祝福、この幸いのうちに歩み、もう一切の不安とか、一切の、諸々の心配事、諸々の怒り、諸々の古い性質、それらは本当にかなぐり捨てて、ますます新しい人へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ与えられたことを覚えてて、覚えつつ祈りの時を持ちたいと思います。
アーメン。
今日は家事覚えられました。いつも感謝します。メデを守ります。アーメン。主イエスキリストの御名に祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちが身につけるべきこと、そして主よ、私たちがこのあなたの御言葉によって仕えていく時も、主よ、妻が夫に仕える時は服従です。そして子供が親に仕える時は耳で聞いた言葉を従順します。しもべが主人に仕える時は耳で聞いたことを従順して、そして恐れを持って守り行うことです。主よ、この使い方の法則をあなたが今日私たちに与えてくださいました。あなたが今日教えてくださったこの御言葉通り、私たちがしっかりと使えていくことができますように、主よ、あなたが助けてください。そして夫は自分の命の孤独、そして自分の体のように妻を愛しなさい、アガペの愛で妻を愛しなさいと主を書いてありました。そしてまた親として子供を怒って、そして子供を窮地させないようにしなさいと主を書いてありました。親として子供にするべきこと、そして夫として妻にすべきこと、妻として夫に仕えるべきこと、それを主を私たちがイエス・キリストにあってしっかりと守り行うことができますように、私たちを助けてください。今日の御言葉通り、私たちがそれをしっかりと心得て守り行うことによって、主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今 あなたが私たちそれぞれに夫に妻に子供にしもべに与えてくださったこの命令を守り行う力を与えてくださることを感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。ただ愛にとらわれて44番です。もう喜び歌います、希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ、主の臨在の中で喜び歌います、希望の丘で聖なる地で主を拝します。恵み主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
今それぞれやりましょう。私たちの中において古い性質、古い癖、考え方的な癖や、また考え方パターン、行動パターン、それらがすべてこのキリストの血潮にあって清められ、またそれらは死に投げ合っていくべきものとして投げ合う決心の祈りをしましょう。そしてますます御霊によって新しくされ、ますますキリストの血潮によって現れて清くされて、御前で清い傷のない花嫁となることができるように、今それぞれ祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。罪に対して死んだものと決心します。イエス様、今までの悪しき習慣、悪しき思い、またこだわりのパターン、そのすべてをイエス様の十字架につけて、死に対しては罪に対しては死んだものと決心します。イエス様、助けてください。キリストと共に、私たちの命はキリストと共に神のうちに隠されていることを感謝いたします。神のうちに隠されている私たちの命は悪しきものが触れることができません。イエス様、あなたの豊かなその守りを感謝いたします。罪に対して死に、ただイエス様に心から従い、服従し、そして奴隷として聞き従うことができますように、そしてあなたが与えてくださる、約束してくださるその祝福の約束を豊かに得ることができますように、助け導いてください。イエス様、感謝いたします。あなたの恵みを、ここまでの豊かな私たちを愛してくださるその愛を心から感謝いたします。あなたに従うものでありますように、感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただ愛にとらわれて喜び歌います、希望の丘で喜び立ち、主に愛を捧ぐ。恵み主の恵み、愛された恵み、愛
私たちは新しくされました。そして古いものは捨て去るべきものがあります。死に追いやるべきものもあります。死に追いやるべきもの、それは不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりです。また捨て去るべきものは怒り、憤り、悪意、そしり、また口から出るはずべき言葉です。これらのものは古い人と行いとは全部一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着ることができるように、そして作り主の形に似せられてますます新しくされ、真の知識に至ることができるように、今我々はこの古いものは捨て去り新しくなることをも切に求めて祈りましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
今以前の自分の中にあるものを捨て去ります。
アメン。
主イエスキリストの皆によって不貧困を投げ捨てます。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって汚れを投げ捨てます。
アメン。
主イエスキリストの皆によって情欲を投げ捨てます。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって悪い欲を投げ捨てます。
アーメン。
主イエスキリストのむさぼりを投げ捨てます。
アーメン。
そして怒り、憤りを主イエスキリストの御名によって投げ捨てます。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって悪意、そしりを投げ捨てます。
アーメン。
私たちの口から出る恥ずべき悪い言葉を主イエスキリストの御名によって投げ捨てます。
アーメン。
私たちをこの新しい人を着れば着るほどイエス様の姿に近づけてくださることを感謝いたします。
アーメン。
今捨て去りましたから、以前のものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなったことを感謝いたします。
アーメン。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
喜び歌います、希望の風、聖なる地で主を愛します。主の臨在の中で喜び歌います。希望の丘、聖なる地で主を愛します。恵み主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。
アメン。
互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。
アメン。
主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
アメン。
そうしてこれらすべての上に愛をつけなさい。
アメン。
愛は結びの帯として完全なものです。
アーメン。
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。
アーメン。
そのためにこそあなた方を召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。
アーメン。
アーメン。私たちが身につけるべきものを求めましょう。私たちは神に選ばれたもの、神に愛されたもの、神によって聖なるものとされました。それゆえ私たちが身につけるべきは深い同情心、スプランギンゾマイ、イエス様にある深い深いうめきを伴ったその愛、また慈愛、 謙遜、柔和、寛容、これらを身につけることができるように、そして誰かに不満を抱くようなことがあってもそれを許すことができるように、それは主が私たちを許してくださったからです。そしてこれらすべてのものの上に完全なる結びの帯、愛をつけることができるように、今私たちもそれを祈り求めましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
主よ、私たちのうちに聖なるあなたの御霊が住んでおられることを感謝いたします。
アーメン。
私たちは御霊にあって選ぶ道を選びます。
アーメン。
御霊の結ぶ身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、自制あります。主よ、あなたがこの御霊の実を結ばせてくださっていることを覚えて感謝いたします。
アーメン。
この御霊の実によって私たちはあなたの喜ばれることを選んでいきたいです。
アーメン。
主よ、私たちがこの教会に集い兄弟姉妹たちと共に交わりをします。
アーメン。
その時に必要な御霊の実を与えてください。
アーメン。
家族と共に過ごす時、この人たちと共に過ごすとき、あなたが必要な身を与えてください。
アーメン。
職場の人と過ごすとき、主よ、必要な身を与えてください。
アーメン。
主よ、見知らぬ人と話をするときにも、あなたがその身を、御霊の身を与えてください。
アーメン。
主よ、すべての場所場所において私たちは御霊の身を結ばせたいです。
アーメン。
主よ、どうか私たちがあなたの御言葉を心に蓄え、イエス様と共に生きることを選び取り、私たちの凸凹の道を御言葉によって、御言葉に従順服従することによってまっすぐにし、主よ、あなたの身をますます清らかに豊かに結ばせることができるあなたの生徒でありますように、
アーメン。
あなたの花嫁でありますように、導いてください。
アーメン。
感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。主の臨在の、
主の臨在の中で喜び歌います。希望の丘で聖なる地で主を拝します。恵み、主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。
アーメン。
そのためにこそあなた方は召されて一体となったのです。
アーメン。
また感謝の心を持つ人になりなさい。
アーメン。
キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊との歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
アーメン。
あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
アーメン。
アーメン。私たちの心が平和、平安、まっさらな晴れ渡った空のような平和で満たされるように祈りましょう。そして感謝の心を持つようになりましょう。キリストの言葉を豊かに住まわせ、テピリンし、そして互いに知恵を尽くして教え、戒め合うことを、それをなし、また感謝にあふれて喜び賛美しましょう。そして世の中、また 教会の中問わず、言葉と行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、そして父なる神様に感謝することができるように、私たちはそれが与えられるように、またそれができるように、その決心が成就するように祈りましょう。
アーメン。ハレルヤ。命の言葉が私たちの要でありますように、私たちが思うのもこの言葉を根拠にして思うことができますように、私たちが志すそのすべてのことを、主よ、あなたの御言葉によって希望を得て志し、そしてそれを守り行うことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。賭けがある私たち自身の力ではなく、賭けがないあなたの御言葉によって、主よ、私たち自身を整えていくことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。私たちの言葉があなたの御言葉によってテフィリンされた、味付けられた言葉でありますように、主よ、あなたが祝福してください。本当に味気ないこの地上において、あなたの愛、憐れみ、許し、その恵みによって味付けられた私たちの言葉が、行いが、この地上に味気なく生きている人々に、主よ、本当に希望をもたらすことができますように、イエス様、助けてください。あなた方は世の光、地の塩と、あなたは私たちを命名してくださいました。世の光となって暗い人々の重い心、感情を、主よ、本当に光へと導くことができますように祝福してください。行く手をわからない人々の重い心、感情を、主よ、あなたの御言葉によって、命によってテピリンされた言葉を、主よ、彼らに届け、そして人々を希望へと、信仰へと、愛へと導くことができますように、あなたが助けてください。私たち一人一人がこの地上において使わされたものとして、主の御前には恐れおののきを持って従順するしもべとして使えさせてください。そして私たちの隣人に対しては、主を使える思いで、主を関わっていくことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。子供たちに主イエスキリストにある権威を持って、また愛、憐れみ、許しを持って、主を関わり合うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの親には、主よ、本当に従順する思いで、よく聞いて、そして従順して、あなたの皆を褒めたたえることができますように祝福してください。夫は妻を自分の命を差し出して愛することができますように、妻は夫に服従する、夫の下に置いて使えるものとして、主をしっかりと使えることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。このような命令された御言葉、あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を、主よ、本当にそれぞれがそれぞれの分を果たして守り行うことによって、あなたが私たちの主であられることを明かすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もあなたが私たちにこの幸いに満ちた御言葉を与えてくださったことを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
恵み、主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ。
イスラエルのために祈ってください。イスラエルは中近東の多くのイスラム国々に囲まれて、イスラムを 信じている人々に囲まれて、いつも敵対されて、いつも孤立している国です。でもイエス様はこのイスラエルにおいて生まれ、このイスラエルにおいてイエス様のその命のミッションを成し遂げ、そしてまた再びこのイスラエルに帰ると、その御言葉を残してくださいました。この国がイエス・キリストを迎えるにふさわしい国になるためには、彼らの覆いが囚われて、そしてイエス・キリストが真のメシアであること、それを知る必要があります。彼らは昔モーセが神と向き合った時、モーセに与えられている栄光の光、それを見ることができず、モーセの顔に覆いをかけて、そしてその栄光の光を、それを自分たちが見ないことを選択しました。そういうわけで彼らはその時以来、その栄光の光、真の光であるイエス・キリストに覆いをかけた、そのようなことになり、彼らはそのイエス・キリストを知らない、そしてイエス・キリストを覆いかけた者としてイエス・キリストを理解していません。そういうわけで彼らは自分たちに来てくださったイエス・キリストを信じることができず、その十字架につけ、そしてイエス・キリストを殺す羽目になりました。でも主はその国において彼らの手によって主ご自身の命が十字架にかけられても、彼らのために十字架の上で取りなしの祈りをなされ、そして彼らのために十字架の上で彼らを余すとこなく許してくださり、そして彼らが立ち返る道を主ご自身が備えてくださいました。荒野において叫ぶ者の声、これが彼らに必要です。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族が救われる、この御言葉が彼らに必要です。そして荒野のような彼らの心に叫ぶ者の声となって、来たるべきイエス・キリストの道を整えさせる、その働きが必要です。この時間祈りましょう。イスラエルのすべての人々に荒野において叫ぶ者の声が起こされますように。そして荒野において叫ぶ者の声によって、イスラエルのすべての人々がイエス・キリストに立ち返り、そしてイエス・キリストに悔い改め、イエス・キリストにあって救いを受けることができますように、今日も祈っていきたいと思います。主の皆を呼びましょう。せーの、
あなたの愛されたアブラハムの子孫イスラエルです。イエスをどうぞ憐れんでください。
アーメン。
あなたに選ばれ、あなたの道に歩み、そしてあなたの御言葉が授けられ、律法が授けられ、そして全世界とこの福音、この命を伝えていくべきでした。しかし彼らはイエス・キリストを十字架にかけ殺し、そしてこの律法を自らの民族の中に封じてしまいました。それゆえ主よ、イスラエルは2000年もの間国を失い、また路頭に迷い、迫害され、増えても減らされ、そのようにしてきました。イエスよ、イスラエルを憐れんでください。
アーメン。
この国がイエスキリストを主として迎え、誠の乙女イスラエルとしてキリストの花嫁として立つことができますように、どうかイスラエルを憐れんでください。今中近東においてイスラエルは諸々の攻撃を受けており、孤立しており、また世界から今憎まれて、 本当に多くの人々から阻害されております。どうか憐れんでください。主よ、どうぞイスラエルに喜びを返してください。平安シャロームをイスラエルの上に返し、そしてあなたの命にあって歩む道を全世界へと伝え、そしてキリストイエスを主としてその上で救われますように、慰めを得ますように、喜び笑い踊る声がイスラエルのその市街に湧き起こりますように、イエスよ、どうぞあなたが祝福してください。イスラエルの上に平和があるように祈れ。主よ、この祈りが教会たちの祈りとなり、クリスチャンたちの祈りとなりますように。なぜならば我らはクリスチャンの長男の国だからです。どうか長男であるこの国が、主よ、もはや呪われることなく、痛めつけられることなく、あなたの幸い命祝福のうちに歩んでいくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって祝福し祈ります。アーメン。
ただ愛にとらわれて喜び歌います。希望の影喜び立ち、主に愛を捧ぐ。
主の臨在の
主の臨在の中で喜び歌います。希望の影聖なる地で主を拝します。
世界とその中に住む多くの人々が救われるために今日も祈りましょう。主の皆を呼ぶ幸いが彼らに与えられますように祈りましょう。そしてより多くの人がイエス・キリストの名前を聞いて、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストのものとなられますように祈りましょう。世界中の教会が、世界中の働き人たちが、世界中のクリスチャンが、このイエス・キリストの名前を高く掲げて、そして必要としているそのすべての人々に命の届け人として、それを届けることができますように今日も祈っていきたいと思います。主の皆を呼ぶ者は皆救われます。私たちは主の皆を呼びました。そして救われています。だから私たちは今、多くの人々、主の皆を知らない人々にこのイエスの皆を届けて、そして彼らも私たち同様、主の皆を呼ぶものとしなければならない使命が私たちにあります。聞いたことを守り行う私たち、そしてその聞いた言葉を実を結ぶ私たちが、実践して守り行うことによって良い実を結び、より多くの人々がイエス・キリストに立ち返り、そして主の皆を呼ぶその命のサイクルを力強くしていくことができますように、今日も主の皆を呼びます。せーの、
主、
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 主の皆を呼ぶ者は皆救われる。アメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
主の皆を呼ぶ者は皆救われます。この真実を真実として世の一人一人が知ることができますように助けてください。イエス様、あなたの皆を呼び求めるその思いを世の人々に、世界の人々に与えてください。イエス様、ますます世に、また身の回りで起こるあらゆることに絶望しますように、そこに何も救いはないということを 思い知ることができますように助けてください。そして何もなくなった時に目の前が本当にその光がなくなり、もう何もない、どうにか助け出してほしいと心の底から叫ぶその思いを世の人々にあなたが与えてください。そしてあなたを真実の救いを求めるその一人一人に豊かに主イエスキリストの名が伝えられますように、そしてイエス様の御名を聞き、イエス様の御名を信じ救われ、主の前に悔い改め、またその愛憐れみ許しに、父なる神様の愛憐れみ許しに導かれ、そしてイエス様と共に歩むその幸いな道を世界の一人一人が、イエス様を知らない一人一人が知ることができますように、愛がなかったところに、光がなかったところに、希望がなかったところに、イエス様による光が、イエス様による将来が、イエス様による希望が、イエス様による命が豊かに与えられ、注がれ、死んでいたその場所に、死んでいたその心に、イエス様の命がよみがえり、救いが湧き起こされ、永遠の命が生んで増えて地に満ちる、その世界となりますように、イエス様助けてください。イエス様感謝いたします。イエス様福音を述べ伝えるその一人一人の足を祝福してください。強めてください。イエス様、あなたは私たちを大股で歩かせてくださいます。イエス様、あなたの働きを大股で、でもよろけることがなく力強く歩むことができるその力を私たちに与えてください。全世界に出ていき、あらゆる国の人々を弟子としなさい。イエス様、私たちがあなたに従順し服従し、御言葉を守り行い、そして真実によって、真理によって自由となり、イエス様を豊かに蓄えて、主イエスキリストの御霊を豊かに携えて世に出ていくことができますように。そして世に出ていき、地の塩を世の光として使わされた場所で働き、イエス様を伝え、イエス様が生きて働いておられることを豊かに知らせる、その働きをすることができますように助けてください。この天聖教会を豊かに祝福してください。日本の教会を、日本の世界の教会を豊かに祝福してください。その働きがますます栄光によって満たされて、力によって満たされて、イエス様による悟りによって満たされて、知恵によって満たされますように、豊かな命をぶんどる一人一人の働きとなりますように、イエス様感謝いたします。その働きを感謝いたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。
イエス様、世界のために祈ります。イエス様、世界を守り祝福してください。イエス様、世界が今苦しんでいます。イエス様、セドス・エスキストの御名にて憎み呪います。アーメン。ス・エスキストの御名にて踏みつきます。せーの。イエス様、世界のために祈ります。イエス様、世界を守り祝福してください。イエス様、アメリカのために祈ります。イエス様、アメリカを守り祝福してください。イエス様、ヨーロッパのために祈ります。イエス様、ヨーロッパを守り祝福してください。イエス様、日本のために祈ります。イエス様、日本を守り祝福してください。イエス様、韓国のために祈ります。イエス様、韓国を守り祝福してください。イエス様、イスラエルのために祈ります。イエス様、イスラエルを守り祝福してください。イエス様、天聖教会のために祈ります。イエス様、天聖教会を守り祝福してください。イエス様、シーラーのために祈ります。イエス様、シーラーを守り祝福してください。イエス様、茨城のために祈ります。イエス様、茨城を守り祝福してください。イエス様、イクイシャンのために祈ります。イエス様、イクイシャンを守り祝福してください。主イエスキリストの御名にて祈りました。アーメン。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当にこの世界があなたにあって一つにならないことにはどうにもなりません。人はそれぞれの考え方を持ち、それぞれの正解を持ち、国も人もそれぞれが自分さえ良ければというのが今の世の中です。主よ、この状態が続く、この状態が続いていけば本当に破綻するしかありません。あなたはこの世界をあなたにあって情和を持って、そして歩むようにと美しく創造したお方です。私たちがお互いに、お互いを本当に優れたものとし歩み寄って、お互いが持っているものを主を分かち合って生きるならば、今でも主よ、あなたは新たに私たちに必要な資源を与えてくださるお方であり、そして私たちが豊かに生きることができますように、主よ、あなたはこの地上において実るべきすべてのものを豊かに実らせてくださるお方です。人がいがみ合い、罪を犯し合い、蔑み合い、そして傷つき合うことによって、主よ、人の生活は逼迫をされ、そして人の生活は本当に貧しさを覚えています。主よ、罪がこのように私たちを追い込み貧しくさせているということを、世界とその中に住む全ての人々が知ることができますように、豪華しつつあるその資源を、主よ、お互いが目論みを持ってそれを奪い取ろうとする、そういうことではなくて、主よ、本当にあるものを持って分かち合って、キリストの愛、憐れみ、許し、その恵みをもとにして、私たちが本当に支え合って生きるとするならば、主よ、あなたは今でもこの地上に12ヶ号の残りの祝福を与えて余りあるお方です。私たちこの人類が本当にこれから生きていくために必要なものは、主よ、分かち合いです。そして奪い合いではありません。主よ、この奪い合うこと、それを戦略を立てて、大きな国々が主よ思って立ったその元には、本当に平和を愛するかのようにして、本当は隠れたところでその国において必要なその資源を奪い合おうとして、いろんな企みをもくらんでいます。主よ、あなたがこのような国々をあなたが憎んでください。そして弱いもの、その弱いものから霞み取る人々、そして国々をあなたが主を憎んで、そしてあなたから主を憎まれたものとして取り除かれますように、イエスよ、あなたが助けてください。今中近東は本当に ISIS というものが起こされちゃって、大変な目に遭っています。そして主よ、イスラムというものを盾にして、このイスラム、そのものが悪であることを ISIS を通して今世界に対して、主よ、本当に看板を立てているような状況です。世界のどこの宗教が、主よ、人を自分の信じている宗教と異なっているということで、主よ、火に焼き付け、そして人の命を本当に虫けらのように切り裂き、そして銃で撃ち、そして踏みにじる国がありますでしょうか。この ISIS だけは、主よ、イスラムそのものが本当に憎いもの、そして悪どいものであることを、それを世界中に知らせるために、主よ、その悪をもってその悪を報いていることを私たちは信じます。この ISIS によってイスラムがどれだけ忌まわしい宗教であるか、そして命の人の命をないがしろにしているかということを、今世界中の人々が今それを知らされているところです。主よ、彼らがやっていること、彼らは恐怖、それを私たちに植え付けるために、主よ、彼らは彼ら自身が手にかけた人々を残酷にまで知ったその様を、主よ、映像で撮って、それを人々に見せつけており、そして写真を撮って人々に見せつけて、そして人の思い、心、感情の中に恐怖心を煽って、そしてその恐怖心を持って私たちのその全てを支配しようとしています。多くの国々がこの 9.11 のそのテロ、そのトゥインビルが 壊された後、本当にこのイスラムの過激的なその行為に対して恐れをおののくようになって、そして多くの人々がそれに屈するようになって、そして多くの国々がそれに屈するようになっているこの今の世の中です。主よ、やっと主よ、フランスが立ち上がりました。やっとドイツが立ち上がりました。へっぴり腰であるそのアメリカをさておき、彼らが立ち上がりました。まだいろいろな国がそれに加勢して、そしてこのイスラム、この本当に諸悪の根源である人々の命を本当に何とも思わないこの ISIS、 このイスラム過激主義者たちを今世界中が立ち上がって、そして彼らの根源、その根っこを根こそぎ取り除くことができますように、イエスよ、立ち上がったフランスに、ドイツにあなたが力を与えてください。今中近東においてその命を羽交い締めされているクリスチャンたちを、主よ、あなたが垣間見てくださり、そして彼らの命が脅かされている今この頃、主よ、やっとあなたが、主よ、フランスを立ち上げ、ドイツを立ち上げ、またそれぞれこれに加勢する国々を立ち上げて、主よ、今ないがしろにされていて羽交い締めされているクリスチャンたちの命を、主よ、あなたが垣間見てください。これ以上、主よ、イエスキリストを信じているということで、主よ、これ以上彼らの命が地に落ちることがありませんように、あなたが助けてください。そして弱者を本当に羽交い締めしているこのイスラム過激主義者、同じイスラムであっても自分たちのその主義主張に合わないものを敵対し、人を殺すことを虫けらのように殺してしまうこの人たちを、この地上からあなたが根絶してください。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、彼らの悪事がことごとく暴かれますように、そして彼らの悪事がことごとく暴かれて、神にも憎まれ呪われ人にも憎まれた IS でありますように、イスラム過激主義者でありますように、主よ、あなたがあなた自身の力を持って、あなた自身の人々を起こし、あなた自身の力でこれらの憎むべきものをこの地上から根絶させてください。そしてイエスキリストを信じている人々のその命が中近東の底において守られますように、イエスよ、あなたが助けてください。今このまんまで行くとしよう、キリストさん、その命が中近東においてしよう、根絶されるという危機に達しています。イエスよ、あなたが助けてください。そして今まで本当に千何百年にわたって守られてきたこの中近東におけるこのキリスト教の信仰が、しよう、今本当にこっぴどい目にあって、本当に苦しみにあって苦難にあっているこの歴史を通して、彼らが今まで本当に肩身の狭い思いをしながらでも代々受け継げて、そして代々主よ、あなたの皆を貫いてきたその信仰が、今回主よ、あなたにあってイエスキリストにあって栄光化されますように、イエスよ、あなたが助けてください。そして根絶すべきその悪に満ちた力をあなたが取り除いてくださり、その中近東において根絶してください。そして本当に肩身狭い思いをしてきたそのすべてのクリスチャンが王道を歩くことができますように、イエス様と共に王道を歩くことができますように、王道の信仰であることをあなたが証明してください。主よ、あなたが助けてください。あなたが祝福してください。あなたが慰めてください。イエス様の皆によって祈りました。
アメン。
恵み、主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を捧ぐ
恵み、
恵み、主の恵み、愛された恵み、愛にとらわれて主に我を 捧ぐ。
私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをタダで受けなさい。アメン。主よ来てください。この世界に、主よ、この暗闇の世界、この悩み多きこの時代、この互いが互いに殺し合い、また憎しみ合い、裏切り合い、この世界にイエスよ来てください。御霊も花嫁も言います、来てくださいと。主よ、今我らは祈りました。あなたが来られることを願い求め祈りました。主よ、どうぞ来てください。我らを支配し、この国を支配し、世界を支配し、ダビデの聖なるイエス様のその平和の花咲く支配を、国を立ててください。イエスよ、その働きのためにこの天性を、またこれに預かっている一人一人を、主を覚えてください。
アーメン。
働き人としてください。
アーメン。
主を栄光の働き手として、あなたの福音を届け、家族に、友人知人に、全世界へと、あなたの命福音を届け尽くすことができますように。そして我らを整えてください。この天性に働き人を起こし、70名を起こし、また渋谷の地に伝道所を建て、かの地において、あなたの福音が届けられて、若者たち、次の世代を担う若者たちに届けることができますように。しかもまた子供たちに、次世代にテフィリンをしていくことができますように。どうかその働き、あなたが道を開いてください。しかもかの地においても道が開かれており、本当に多くの人々に対して福音を聞きたいと、その道が開かれていることを感謝します。
アーメン。
その働きを増し加えてください。
アーメン。
働き人が必要です。主よ、収穫のために働き手が必要です。備えてください。
アーメン。
この日本に、この天性に、世界に働き手を備えてください。
アーメン。
そしてますますあなたの命を届ける働きをなさせてください。
アーメン。
主よ、また一切の滅ぼす者、偽れ者、まやかしを言い広め、そして先民をも惑わす者、主よ、それらを踏みにじってください。それらの働きができなくなりますように。そして福音を伝える働き手たちがますます祝福されていきますように。どうかその幸い祝福に預からせてください。我らは今夜も主を見舞い立ち、破れ口に立ち、祭司として取りなし祈りました。この日本のため、この国のため、世界のため、情勢のため、主を祈りました。どうか憐れんでください。そしてイスラエルを憐れんでください。あなたの愛、憐れみ、許しのその思いに満たされて、我らは主を祭司としてますます取りなし祈ることができますように。どうか取りなし祈りの霊を一人一人の上にますます増し加えてください。真理を知る知識の霊をますます増し加えてください。殉教も厭わない栄光の霊を豊かに注いでください。そしてあなたの香りがますますこの日本、世界に増し加えられていきますように。教会たちが祝福されていきますように。どうかあなたが祝福してください。今日生徒たちが一人一人祈られました。その祈りに報いてください。主は働き人としての報いを、主は働く牛の口にくつこをされない主が一人一人に豊かな備えを得させてください。
アーメン。
働きのために必要な主を、金銀においても、 人間においても、また働き手においても、またあらゆることものにおいても、あなたが豊かに備えてくださいますように。どうかあなたの栄光の見守りが一人一人の上にますます今日も明日もこれからも注がれ続けておりますように。どうかあなたの祝福が豊かに一人一人の上にあり、また天においてはあなたの栄光が豊かに満ち溢れ、この地上においては御心にかなう人たちの上に平和が豊かにありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アー
メン。 アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく真にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。ご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。引き続き祈りたい方はそれぞれ祈りをしてください。